スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビュアーの勝木陽子です。高林さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
早いもので1月も半ばを過ぎてしまって、ね、後半下旬
下旬
に来ておりますが、はい、今回もね、素晴らしいゲストが、
はい、今回も、はい、株式会社社楽の、木下剛先生に、はい、登場していただいております。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、なんかもうそろそろ陽子さん飽きてきてんじゃない、大丈夫ですか僕の話。
何言ってるんですか。もう前のめり中の前のめりで聞いてますよ。よ、横から見てほしい、どんだけのめってるか。はい、木下さんのはどんな人かっていうのを高林さんにね、ご紹介していただきましょう。
はい、木下先生は株式会社社楽、これ銀座でマーケティングとデザインの会社をこう経営されている先生でして、独自化道場という、道場を、はい、開いております。
ビジネスのね。
まあ、道場っていうとね、やはり厳しくガンガンこう成果出るまで教え込むっていうところで道場っていう。で、まあ、独自化っていうところも、はい、これもどっかで、説明があると思うんですけども、なぜ独自化っていうふうに名前を受けた道場かっていうのをちょっと教えていただけるかなと思います。
はい、空手の道場ではなくてビジネスの道場ということですよね。
ビジネスの道場ですね。はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、早速ね、今回も、はい、前回はビジネスモデルは何ぞやっていう話をさせていただいて、うん、次は
面白かった、
うん、今回も非常に大切な話で、特に企業初期、
うんうん、
は、こう、進める順序が非常に重要であると。
うん、
うん。では、進め方、順番っていうのは、順序っていうのは非常に重要なので、その辺のところを、そのあたりのところですね、野下先生の、はい、理論に基づいて、はい、はい、お話していただければ。
今ね、ちょっとあんまりピンときてない人もね、皆さんもそういう人もいるんじゃないかと思うけれども、今からその話をしてもらえるということですよね。
うん、はい、そうです。はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。それではね、ロードマップって私は呼んでるんですけど、進める順序盤を、うん、ちゃんと考えながら進めていかないと大変なことになるよっていうお話でございます。
うん、そうなの。それはじゃあみんなね、起業したての方とか、これからしようってしてる方、真剣に聞きましょう。
はい。特にね、企業初期の方とか、企業準備中の方なんかは、はい、特にこのあたり気をつけた方がいいんじゃないかなっていうお話なんですけども、
はい、
例えばですね、
うんうん、
お子さんが、
はい、
めっちゃ美味しいクッキーを作れたとします。
うんうんうんうん。
これは絶対に人気が出るはずだ。
うん、
お店を出すぞ、うん、これを商売にしようって思ったとします。
はい。
はい、さあ、どうしますか？
表参道とかのこじゃれた、なんか、物件を探す。
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、大失敗確定でございます。まあ多分わざと言うてくれたやろうと思うけどね、
なんか狙ってたことないですよね。
いや、今のね、いや、今のはさすがに、
いやだけどやっぱりさ、クッキーでいいものとしたらやっぱりちょっとこじゃれたところに作った方が、ね、絶対いいじゃないですか。
もうね、陽子さんの忖度ぶりが本当にありがたいです、はい、そこまで言ってくれるとは思わなかったんですけども、まあ、表参道で店借りたらいくらする思った
の。まあそうなんですよね。まあそれはそうですよ。
クッキーの単価でその家賃払えるとでも思っとんのかいと。
そういうふうに怒られるのかな、道場だと。
そうです。
あっ、行きたい感じがする。
もちろん笑顔ですけどね。
はい、今笑顔で怒ってました。はい、
笑顔で詰めます。
なるほど、なるほど。
まあそこはね、忖度してくれたということであれなんですけども、多くの方が、なんか、ね、安い物件を探すとか、ね、ちょっとぐらいは経理の頭ある方やったら、どれぐらい利益出るか考えてやる場合が多いんですけども、みんなね、お店を出すことを目標にしちゃうんですよ。
ああ、でも絶対そう。 それ以外考えられなかったんだけど、そうだわ。
ね、お店を出すことを目標にしてしまったら、
うん、
お店出して終わりなんです。
ほうほうほうほうほうほう。
見事、借金人生が始まります。
ちょっと表参道はやりすぎたな。
やりすぎたな。
はい。でも出そうと思ってるからダメですよね。そうじゃないんですね。
そうなんです。
うん、
で大事なのは、まず小さく始めることなんです。
よく言われますよね、それね。
そうなんです、
はい。
もし私がやるんであれば、それこそ田舎の町の人にまず食べてもらうとか、手売りで。
うん、
ほんで次に
店舗を構えず
構えず食べてもらって手売りで売れて喜んでもらえたら、次はどっかの店舗に置かしてもらって、
うんうんうんうん、
でそれでうまいこと言ったらもうちょっと大きめのお店に置かしてもらって、
うんうん
うん、でそれでうまいこと言ったらようやく自分のお店を作るっていう、まず小さく始めて買っていかないと、大失敗するんですよね。で、陽子さんがこれ美味しいって思ったのは、まず自分の味覚で美味しいじゃないですか。ね。陽子さんの味覚が正しいかどうか僕わかんないんですよ。ごめんやけど。
いやー、でも美味しいから売れると思っちゃいますよね。
ますよね。で、友達に食べてもらったら、わー、美味しい、美味しいって言ってくれた。
うんうんうん、
ね。その友達が、忖度してくれてるかもしれない。
もらったからね。
もらったからね。
うん。買ったわけじゃないからね。
はい。リスクの小さいところでまず買っていくっていう順番が大事なんです。
これなかなかこう言われたらそりゃそうに決まってるじゃんって思うけど、うん、やっぱりお店を作ってってところから考えちゃいますよね。
気持ちいいんですよ、そういうのが。夢が広がるし。
そうですよね、
うん、
これはちょっと確かに大失敗になるっていう順序が違うと大失敗するっていうのは本当にそうですね、う
ん、そうなんです、うん、であとはね、コンサルとかやられてる方、例えば私みたいに、集客のコンサルとかやられてる方なんかも同じことが言えるんですね。例えば大きい小さいって、今のお店の大きい小さい、販売の大きい小さいってあるじゃないですか。じゃあ陽子さんがもう一回質問です。販売のコンサルタントです。
うん。
駆け出しです、
うん。はい。
どういう順番で広めていくでしょう？
ちょっと待って、それこそ、何回か前に言ったような、交流会とかに行っちゃいそう。
で、
うん。
そしてどうする？
私、こんなことやってますと。
うんうんうん、う
ん。なんかあったら、ちょっと声かけてください。
うわぁ、全然ダメダメ営業ですね、それ。何やってんの？
無
断営業ですか？何がダメとかはね、高林先生が詳しいんで教えてもらったらいいと思うんですけども、
はい、
自分のことを何て紹介します？
販売のコンサルタントです。
販売のコンサルタントですって言うじゃないですか。
はい。
広すぎるんです、それが。
あー、確かにそうですよね。イメージがこの前言ってた、2回前ぐらいに言ってたイメージが湧かないですよね。
そうなんです。
そうなんだぐらいで終わりますよね。
でね、これもね、仕方がないです。ほとんどの人がそういうやり方してるから。マーケティングのコンサルタントですかね、営業のコンサルタントですかね、販促のコンサルタント、みんなそんなことを言うてるから、ぼやっとしてしまう。
そうですね。確かにそうだわ。
うん、で、この場合どうしたらいいかって言ったら、狭いところから行くんですね。例えば、陽子さんが、社労士さんだったとする。
はい。
ね。じゃあ私がコンサルタントで、あ、陽子さん、はじめまして。
はじめまして。
私、社労士さんの集客を最も得意とする、
はい。はい、
社労士専門の集客コンサルトなんですって言われたら、聞こえ方ちょっと変わってきません？
ああ、思いますね、思いますね。あ、この人ここに詳しいんだとか強いんだっていうふうに
そうです
なり
ね。
ますね。
はい。で、そこを、ね、一番勝てるところを一個作って、ね、シャルさんってシャルさんでもゼリさんでもいいし、何でもいいんです。何でもいいんですけども、美容業界でもいいし、勝てるところを一個作って、そこの専門性をぐわっと高めていくんです、まずは。
なるほど。はい。
その狭い中で、まず自分の足を地につける。これしないとね、何がしんどいかって、ね、こっちのお客さんは社労士で、こっちのお客さんは美容で、こっちのお客さんはメーカーでとかなったりすると、起業初期の頃ってね、多分能力そこまでないんですよ。だから一個に絞って勝ち筋を見つけて、それを擦り続けるっていうのがすごい大事なんです。
わかります、これは。ない。
だからこの分野やったら絶対勝てるでって、もう大丈夫やってなったら、ちょっと横にずらしてみたり、ちょっと広げてみたりする。これを繰り返して広くしていくことがすごく大事なんですね。いきなりもう販売のコンサルタントです。もう広すぎるんですよ。特にね、初期の頃なんかは、まあぶっちゃけそこまでスキルもないでしょうし、なんか、一人のお客さんのね、収益上げるのに、やっぱり手間かかるじゃないですか。手探りやし。であれば、一つの業種に絞ったら、あ、ここやったらこれやったら、ここも同じパターンでええなって。ここも同じパターン。あ、今度はちょっと気持ちが大きいから、やり方ちょこっとだけ変えてみようって。ちょこっとの変化で済んだりもする。これがいきなりね、全く他業種が来たりすると、まあ大変。
一からまたやんなきゃいけないですもん
そう。
ね。
それを全方面に向けてやっていくっていうのはね、多分ね、疲れちゃ
最初はちょっと難しすぎるっていうことですね。でも、勝ち筋の見つけ方っていうか、ここだったらいけそうって思うのは、どうやって探せばいいんで
そ
しょ
こはね、いろいろ方法あるんですけど、
うん。
一番ね、やりやすいのは、まあ、試してやってみる。
まずここの業界かなみたいな、ちょっと
そうそうそう
仮説を
そうそう。
立てて試してやってみる。
モニターをやってみて、この業界ってのはどうかなって。で、そもそもね、お手伝いして結果出るかどうかすら、まだ分かってない状態じゃないですか。ならもう知り合いとかで、ちょっとただでいいから手伝わせてって。
でもね、最初だと、なんかこう、手当たり次第、とりあえず行きたくなっちゃうじゃないですか。そういうのはどうですか？
まあ、それで言うたら、旗で見て分かる部分もありますよね。業界的にどうなのかっていうところを見てたら、例えば業界的にちょっとしんどそうやなっていう業界とか、ネットで調べたらすぐ出てくるじゃないですか。で、そういう業界に行ってみようとか、っていうのはありですね。
それは今まで自分とは全然関係なかった業界でも大丈夫なんですか？
大丈夫は大丈夫です。ただね、おすすめはやっぱり知り合いがおる方がいいね。
ああ、そうなんですね。最
やっ
初
ぱ
のうち
り、ち
は。
ゃんと話聞かせてくれるじゃないですか。忖度なく、お困りごとを聞かせてくれる。じゃあ、お困りごとを解決したら、それはビジネスになるわけなんで。
じゃあ、こう話を聞いてくれる、ちょっと知り合いのいる、でも、もしかするとこの業界これが必要なんじゃないかなっていうところにちょっと当たりをつけていくっていうのが一番いいってことですね。
まさに。
それ
そういう
は
のをね、お
確
勧めしますね。
かに。めちゃくちゃこれ勉強になりますね、高林さ
そうなんです。本当に小さいところからやっていくっていうところがすごく大切でして、で、先ほどの、まあ、業種にしても、小さいところっていうのは、言葉変えて戦略で言うと、まあ言うと、なんて言ったら言うと、こう、地域戦略であったりとか、あとはターゲティングっていうか、お客を明確化する。具体的に顧客の、なんていうんですか、映像で浮かぶぐらいにお客さんを具体化させていく。そういうことによって、そこの人に対してのお困りごとっていうのをバーってやっていくと、変にこう、いろんな業種とか、いろんな人、女性がターゲットですって言っても、ね、小学生に売るのか、老人に売るのかっていうところで全然知ってるものも違いますから、そういうところで明確にしてって、当たりをつけてって、お試しでやっていくっていうのが非常に重要な。 で、そこで自分の専門性をこう磨いていくっていうところが、はい、特に初期の段階では非常に重要なことになりますね。なので、先ほどね、強下も、あ、木下先生も言われてたように、こう、同情ですと、結構笑顔で、ズバッと、それ違うんじゃないとか、はい、優しい言葉で叱ってくれますので、なかなか刺激になりますよ。はい。
ヒリヒリするというか、感じですね。
そうですね。自分の、現在地の方向性が、軌道修正ですることができますので、やっぱり、つい広げたくなれるんですよね。これもできる、
う
ん、あれもできる。
だ
から
そ, こ、
はい、そこでどれだけ絞れるかっていうのが、どういうお困りごとが解決できるかっていうのが自分の専門性を見出すこともできますので、本当に最初は絞りに絞った方が、狭く狭くやるっていうのが、はい、起業する初期の段階では特に重要です。
阿部さん的に言うと、そこでまず1位になってから、次のところに行くみたいな感じですよね。
そうですね。1位っていうとは、そこ、まず、信頼されてなかったら1位にならないんです。
うんうんうん、
で知ってもらう、知ってもらう。で、1位のところって、なんとなく、こう、信頼、あ、ここが1位だから信頼できるなっていう、そこから来るんですけど、うん。ですので、信頼されて、まあ、1位になってるってことは、もう信頼の証にもなりますので、なので、1位になる。で、そのためには狭い範囲で、狭いターゲットで、いうところで1位の、はい、戦略っていうのは重要になります。
でもそうなるとさっき言った異業種交流会じゃなくて、こう、どう、なんていうか、その狙った業界のなんか集まりみたいなものに行けたら、それはすごくいいっていうことですかね。
よく言われるのが、魚を釣るときに、
うん、
狙った魚を釣りに行くってあるじゃないですか。
うんうんうん、
要は、漁場が違うじゃないですか。沖で、はい、クルージングでやるのか、それとも防波堤でするのか、っていうところで、はい、自分の欲しいものっていうのは、こう、明確にして決めたことによって、その場所に行くじゃないですか。ですから、交流会にしても、本当に、狙ったっていう言い方変なんですけど、こういう人の困りごとを抱えてる、自分がそこが得意な分野、まあ、そういう人たちがいるなっていう、自分が、なんていうのか、ためになる。この人のためになる集まりがどういうところかなというのは、うん、おそらく交流会出ると分かると思うんですね。それで取捨選択してって、で、交流会も同じ名前の交流会でも場所によって、特性があって違くなりますので、そういうところを行くっていうのも、初期段階では一つの方法かなとは思います。
業種交流会に行って名刺をばらまいていくっていうのは、もちろんね、そういうやり方でうまくいく人もいるのかもしれないですけど、今の話においてはちょっと違っていたのかなっていうね。それぐらいしか思いつかなかった私もどうかと思うんですが。
名刺もらって名刺をきちんと整理されてる方と全然こう名刺をね、そのままポイって机の上に置いてしまう方結構いますので。
はい。
はい。今名刺持たない若い子たちもいっぱいいますからね。なので、はい、その辺で、どうやってやっていくかっていうのは、それは、まず、本当に、闇雲に広げないっていうことが、やはり重要かなと思います。
なんかね、やっぱ最初の頃って、こう、あちこち、こう、手を出したくなってしまうというか、
はい、
そういう気持ちはありますけれども、なんかね、そのあたり、進める順序っていうのをしっかり考えて、大きいところ、いきなり行かないようにね、なんとかしていけたらいいなと思います。どうかな皆さん、すごいためになったんじゃないかなというふうに思います。木下さん、もう一回、
はい、
来週次回出ていただいて、はい、大丈夫ですか？
もちろんでございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本当に面白いお話でね、皆さんすごいためになったんではないかと思います。
ありがとうございました。
ただね、今日の話って何かと言いますと、これ私のネタじゃなくてね、高橋先生のランチェスター経営の考え方なんです。弱者の勝ち方と弱者の進め方が別になるんで。
弱者の戦略というのも一つになってますね、これは。はい。
あ、それをなんかまたその木下さん風に言うっていうのがまたなんて言ったらいいんだろう、こう、こと売りですよね、一つの。なんか こう、違う言い方じゃないですか。弱者の戦略っていうことを言われなくても、あ、そういうことなんだっていうふうに分かって。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん、だから高林さんの弱者の戦略っていう言い方、やり方と、木下さんのその、ロードマップの作り方って同じなんだけれども、それぞれなんかこう表現の仕方が違って、でも、こう、腹落ちするっていうところはすごい面白いなって思って。
そうですね。同じことをね、違う分野の人が話すっていうのは、切り口が変わって面白いかもしれないですね。う
ん、いや、めちゃくちゃ面白かったです、本当に。はい、皆さんもね、弱者の戦略もどっかで言ってますよね。
そうですね。あと、大切なのが、ロードマップにしろ、うんはい、弱者の戦略にしろ、ネーミングするっていうのが非常に重要なんですね。ネーミングすることによって初めて意識されますので、はい、なので、ぼんやりとではなくて、明確にネーミング化して自分のところにするっていうことで、意識がそこに行きますので、ネーミングするっていうのが非常に重要なことになります。はい。これ、スポーツの世界でもいろいろあるんですね。意識づけるために、わざと、無意識でやってることをネーミングすることによって、理解をちゃんとさせる
っていうのがあるんですね。ラブが立つというかね。
はい。
はい。理解できるという。大変面白いお話でございました、はい、なんか話が尽きない感じになってまいりましたが、またね次回出ていただいてお話を聞きたいと思います。
よろしくお願いします。
ということでスモールビジネス成長の羅針盤、お相手は
スモールビジネスナビゲーターの高林智夫と
インタビュアーの勝木陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。